聖書を読みます。はじめに旧約聖書のヨエル書第3章1節から5節を読みます。旧約聖書の1425ページ上の段です。ヨエル書3章1節から5節。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは血と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。新約聖書ルカによる福音書2章22節から38節をお読みします。新約聖書の103ページの下の段です。ルカによる福音書2章22節から38節。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩と一つがイカ、家鳩とのひな2羽を生贄として捧げるためであった。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で、信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。 あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年をとっていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。祈祷を捧げます。天の神様、あなたは聖なる夜に私たちに豊かな宝物を与えてくださいました。力でも富でも黄金でもありません。それは一人の幼子でした。裸のまま、力なく、保護を必要としている幼子です。その幼子こそが私たちの希望です。この幼子に向けて私たちの愛が呼び覚まされ、世界を覆うようになるからです。どうか私たちがあなたによって示されたこの希望に心を開くことができますように。私たちは時々あなたに出会い損ねます。あなたに背くことを行ったり、口にしてはいけないことを口にしてしまいます。けれどもクリスマスのこの時期、会話桶の幼子を思い出して、私たちも心の中にこの幼子を受け入れます。幼子のようにあなたに従い、私たちの命をあなたに委ねます。この祈りを主イエス・キリストの名前によって捧げます。アーメン。幼子は境界線を越えてと題しまして御言葉の取り次ぎをいたします。教会歴は後端節に入りました。世間ではもうすでにクリスマスから正月を祝うことに意識は向いているようですが、私たちキリスト教会の中ではクリスマスの出来事は一層輝きを増して続いています。今日のテキストは降誕物語の後日誕の一つといった位置づけでしょうか。際立ったストーリー性はあまり感じません。律法には清めの儀式が定められていましたが、その期間が過ぎたのでイエス様の両親は幼子であるイエスをエルサレム神殿に連れて行ったようです。ヨセフとマリアというこの両親は神殿に詣でることを実直に守っていた両親でした。つまり信仰深かった人たちなのです。 もっともイエス様の家庭がそうであったとしても、一般大衆の子供たちについて言えば、そうした習慣は厳格には守られていなかったようです。この神殿に詣るということについて少し考えてみたいと思います。日本人にとって身近な例を挙げますと、一般的には願掛けというものがあります。何か誓いを立てて神仏に祈願をします。で、古代イスラエルにもこれと似たようなものがありまして、代表的なものでは民数記の6章にナジル人の誓願。ナジル人というのは、サムソンの話でもおなじみのように性別されたイスラエル人を指しています。このナジル人の誓願、つまり願掛けの規定が載っています。もちろんそれは律法です。でもそれはあくまでナジル人として何らかの理由で特別に神様に誓願をするという事例でありまして、誰にでも該当するというわけではありません。神殿に詣る理由を、考える際の一つの典型と見てもいいのではないでしょうか。なぜ神殿で誓願のようなことが行われたかといえば、これは一つの考えですが、ある共同体が内側に閉じこもって信仰に没頭して何事かを学んだり強調したりするためには、この外に向かっていわばこの支払わなければならない供物、犠牲というものが必要になってくるということでしょう。というのは、どんな共同体であってもそれが人間組織である以上、閉じこもったきりというわけにはいきませんから、閉じた共同体も必ず外部とアクセスを取る必要が生じます。その場合の装置をその共同体は確保しておかなければなりません。そういうことが神殿儀礼の一面です。おそらく今日のテキストでこのルカが強調したことは、ヨセフとマリアが幼子であるこのイエス様をナジル人の規定に従って神に捧げたのだという、そういうアピールです。神殿礼拝という儀礼をもってイエス様は聖別されているのです。そのようにして捧げられた子は、こちら側からあちら側へ、閉じられた世界から外部の世界へというように、この何らかのその境界線を越えて移っていける存在となります。そういう境界線越えに関わるのが祭司なのです。今日のテキストで言えば、お言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいとイエス様を腕に抱きながら口にしたシメオンです。彼はこのザカリアのように神殿と深い関わりを持っていた人物でした。安らかに去らせてくださいますというのは、 この世からあの世へ安らかに旅立つ、そういう意味です。つまり、まあ、仏教的に言うならばですね、此岸と彼岸の境界線上で、この出入りの手続きをする人がいるということです。で、古代イスラエルの場合、その役割を担っていたのが祭司で、このテキストで言えば長いこと待ち続けてきたその務めがようやく終わりますということになるのです。シメオンはこれで祭司の役目を終えることができますと告白しているのです。彼は幼子イエスを腕に抱いて賛歌を歌いました。この29節から32節はこのマリアの賛歌と並びましてシメオンの賛歌として有名な箇所です。で、これはカトリック教会ではとても重要なもので、この修道院などでは長い間その晩祷の際に漏洩されてきました。ここでシメオンはもう自分は安らかに去ることができると歌っていますが、それだけでなく31節から32節でこのメシアを迎えた世界への祝福を歌っているということに注意をしてください。この両世界を意識した上でシメオンは両親と幼子イエスを祝福したのです。で、これはどういうことかというと、これから自分が腕に抱いているこの幼子が両世界を取り仕切りますよという宣言です。その子はこの世とあの世を仕切る境界線上に生まれたのです。そしてこの子は自由にこの世もあの世も行き来する、そして両世界を取り仕切ることができる、そういうことをシメオンは宣言したのです。彼は母親のマリアにそのことを匂わせました。34節です。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするというのです。これはまさしくこのイエス様の生涯そのものを言い表している言葉でしょう。祝福を受けてナジル人のように今まさにこの世に出て行こうとする幼子イエスと、子供を引き渡して戻っていく両親とがこの世の、そして神の国のこの両世界の境界線上で対比されている、そういうふうに見ることができると思います。で、もちろん実際にはイエス様はまだ幼子ですから、両親はまたナザレ村に幼子を連れて帰るのです。しかし信仰世界におけるこの世とですね、神の世を神の国を分けるその境界線上のやり取りというものは、その神殿のシメオンとの出会いの上で、その儀式の中ですでに終わっているんですから、両親は幼子を連れて帰っても何の差し支えもないのです。イエス様は生まれて間もない幼子の時からこの世と神の国の差配を身に負われていたのだなということがわかります。35節でシメオンはマリアに、 あなた自身も剣で心を差し貫かれますと言っていますけれども、これはマリアだけが受け止めるのではなく、私たちも一緒に受け止めなければならない言葉と言うべきでしょう。マリアはこのメシアの母として後にこの自分の息子の処刑を見なければなりませんでした。人としてそんなにつらいことはありません。でも彼女はそれを静かに受容しました。私たちもその辛さや悲しさをマリアに一人にこの任せきりにしないで、少しでもその剣で差し貫かれる心を理解しようとする、努力する気持ちが大切だと思います。話は変わりますけれども、教会の礼拝では礼拝の終わりに普通牧師の祝祷があります。で、祝祷は単純に言えば祝福と派遣ということです。で、その祝福にどの言葉を用いるのかというのは、厳密に神学的に検討していけばそんなに単純なことではなくなるでしょう。教派にしても教会にしても伝統がありますし、祝祷を神学的にどのように位置づけるかで、どの言葉を採用するかということも違ってくるだろうと思います。で、私たちのプロテスタント教会に圧倒的に多いのがコリント公書の13章13節、つまりこの書簡の最後の結びの言葉を引用して、イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりを祈る伝統です。私もそれを採用しています。で、もっとも特別な儀式の後では他のテキストから祝祷の言葉を選ぶこともあります。で、最近ではかなり多くの教会でこの旧約のアロンの祝福もよく用いられるようになりました。アロンの祝福というのは、先ほど触れましたこのナジル人の誓願の記事に続く部分です。ということは、アロンの祝福はもともと性別されて、その境界線の向こう側に行くナジル人への祭司の祝福の言葉ということになります。古代イスラエルでは祝福は異なる世界へ旅立つ人への手向けの言葉なのです。境界線のあちら側とこちら側のもろもろを祝福の言葉としてイスラエルはずっと引きずってきたとも言えるでしょう。今日のテキストを降誕物語のゴジスタンというふうに最初に申しましたが、このテキストはイスラエルがずっとメシアを待望する歩みの中で引き継がれてきた祭司の祝福の言葉を、律法からキリストへ、旧約から新約へという流れの中で、今私たちの主救い主イエス・キリストが神様から明確な使命を委ねられて、この世の第一歩を踏み出したというメッセージとして結実させていると言って良いと思います。 36節以下にはアンナという女預言者も出てきます。で、彼女も基本的にはシメオンやザカリアと同様にこの神殿と密接に結びついていた敬虔な、まあ、一人の老ユダヤ人です。ただ女預言者というのが珍しいので私たちには非常にこの印象的なのです。旧約におけるメシア待望とそれがイエスという人物において実現したことを彼女も語ったと記されています。救いを待ち望む人々にイエス・キリストのことを話し伝えることは信仰者にとって祝福なのです。クリスマスが終わったからといってイエス様について私たちが口をつぐんでしまったら祝福はありません。私たちはキリスト者として精一杯イエス様について証しをする責任があると思います。それにしましてもこのクリスマスシーズン、改めて神の子イエス・キリストがこの世と神の国をつないでいてくださるお方であることを確かめることができることは何よりも大きな恵みです。私たちの命はキリストのもとにあります。生きるにも死ぬるにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望していますと言い、また生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのですと言い放った使徒パウロはキリスト降臨の意味を本当によく分かっていたと思います。私たちもそのように信仰生活を生き抜きたいと心から願うものです。皆様と一緒に祈りたいと思います。神様、あなたは私たちの世の歴史の一角を破るように救い主イエス・キリストを送ってくださいました。罪やエゴなど私たちが自分では超えることのできない隔ての中垣をこの救い主によって超えさせてくださいました。大きな恵みに感謝いたします。イエス様が私たちに教えてくださったように許し合い愛し合って生き抜くことができるよう信仰の生涯を歩ませてください。私たち一人一人がその生涯を終えるときに今こそあなたは安らかに去らせてくださいますと感謝を持って人生の境界線を越えさせてください。この一年をあなたがお守りくださったこと心から感謝をいたします。新たなる一年もお導きをお願いいたします。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして賛美歌の254番、小鳥も飛び去る冬の最中を歌います。
も飛び去る冬の最中、星よりまばゆい蜜貝らの喜びの声が響くよ森の中。この日イエスは生まれた。 In excelsis gloria。 北風吹き込む小屋の中の罪はぎだらけのうさぎ側にくるまれた巫女を急いで探し出せ。この日イエスは生まれた。 In excelsis gloria。 幼子に渡る月の影をしのぐ森の下流土よ、見前にひざまずけ。この日イエスは生まれた。 In excelsis gloria。 森の花